本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編89節から96節です。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は代々に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せしています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。私はすべての全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。アーメン。人々の必要と要求、さまざまな生き方を注意深く見ている人には、他の人には見えにくい、また見えないものを見ることができます。このような優れた洞察力の持ち主たちによって、この世は世界がリードされることも珍しくありません。しかし他の人が見られないものを見ることが常に良いとは限りません。大切なのは、何を見ているかです。見なければならないものを、見るべきものを見ていなければなりません。皆さんは今の世の中で何を見ていますか？世の中で日々さまざまな出来事が次々と起きています。テレビや新聞やインターネットで接する事件、事故、ニュースから起きている出来事のその背景にある本質を見抜く知恵があれば、より賢く幸せな人生を歩めるでしょう。皆さん、天を見上げた時、皆さんには何が見えますか？大空の青い光、雲がそれらと共に天を満たしている存在には何がありますでしょう。私たちの目で確認する必要はないものの、大気中には酸素や多様な気体、そして太陽光と無数の電磁波が存在します。私たちが天を見るとき、青い光のように、また雲のように満ち溢れている無限で価値ある確かなものが見えるとしたら、なんと幸いなことでしょう。私たち皆がこのような霊的な目を持つ恵みに預かるものとなりますように。本文の詩編119編の詩人は霊的な目を持っていました。詩人は見上げた天で神様の常しえの御言葉を見ていました。89節です。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。詩人が語る天とは何を、どこを指すでしょうか？詩人が言う天は、今日私たちが見ている天と異なりません。はじめに神様が天と地を創造された時のその天です。神様の御言葉によって作られたその天が、かつて詩人が見た天であり、今日私たちが見ている天です。その天において固く定められているものを詩人は見ました。それは主の御言葉です。いかに主の御言葉が天で定まったのでしょうか。天はどのようなところですか。天は大気圏外の宇宙空間を含みます。太陽系を超えたその先の無限な宇宙空間もまた天です。詩人もまた天の太陽、月、星々を見て天が無限であることを知りました。 私たちは天の下で生きています。今日空を飛び宇宙を探検する時代にはなりました。それでも天は人間が生きる主な空間にはなれません。だから人々は今も天を超越的な空間であると考えます。詩人はこのような超越的な空間の天で主の御言葉が固く定まっていると語ります。詩人はいかにして主の御言葉が天に定まっていると告白できたのでしょうか。それは信仰の目で天を見たからです。霊となる神様が天におられることを固く信じ、そして人間に御言葉を持って御心を明らかにされる神様を信じ、神様がおられる空間であるその天には神様の御言葉も定まっていると信じたのです。詩人はその信仰の目で天に定まっている御言葉を見ました。詩人は見るべきもの、見なければならないものを見ていました。神様は御言葉でこの世を創造されました。詩人がいかにこの事実を知ったでしょうか。神様がモーセを通して預言者を通して、そしてお選びになった人々を通して御言葉によって天地を創造されたことを語られたからです。詩人も我々も御言葉を通じても神様がどのようなお方であられるか知ります。神様が仰せにならなかったなら、その御教えが記され今日まで伝えられなかったとしたら、私たちは神様を信じることができたでしょうか。それでは詩人はなぜ神様の御言葉が常しえに書物に書かれたと言わず、常しえに天に定まっていると告白できたのでしょうか。神様の御言葉は常しえまでですが、神様の御言葉が書かれた書物は有限で消失しうるからです。これは歴史が証明しています。聖書の原本は一つも残っておらず、写本のみが残っています。原本は発見できていませんが、神様の御言葉はこの世から消えていないことを私たちは知っています。詩人は神様が常しえにおられるお方で、その神様の御言葉もまた常しえであることを知っていました。神様は聖書の歴史で登場される過去の神様ではなく、今も御言葉を持って私たちに語ってくださる現在の神様であられます。故に神様の御言葉も永遠性と当時に現在性を、永遠性と同時に現在性を持っています。神様が過去モーセや預言者に仰せられた御言葉、また神様に選ばれ人々が聖霊の導きのもとに書かれた神様の御言葉は、詩人の告白のように常しえに天に定まっているゆえに過去形ではなく現在形の御言葉で、それゆえに私たちは神様の御言葉が今私たちに与えられていると信じるのです。また私たちは神様が天におられると信じます。イエス様がお教えになった祈りに、天に増します我らの父よと教えられました。神様がいらっしゃる天は無限で永遠です。しかしここでの天は遠いところだけを意味するものではありません。私たちが呼吸をする大気空間も天です。神様が存在しないところはありません。 神様は私たちの人生のすべての領域におられ、また神様の御言葉も同じです。ですから神様は天で、そして私たちの人生のすべての領域で私たちの礼拝を受け取られ、私たちを王様になられます。ではどのように治めてくださるのでしょうか。90節の前半が教えてくれます。あなたの真実は代々に至ります。神様は私たちを御言葉を持って治められます。真実はとは、仕事や職務に真心を持って尽くし使えることです。神様の真実とは、世を御言葉で治めになることです。人が治める世は不完全です。その理由は、人間が神様のように真実ではないからです。人間は法律や制度を作り、それにのっとって執行しますが、一貫性がなく原則から離れる場合もあり、時には感情に偏り公正さに欠ける場合も少なくありません。しかし神様は人間のように感情に偏ることなく、お定めになった御言葉通りに王様になります。これがまさに神様の真実です。神様の真実さを本文のほか、詩編119編の他の箇所でも確認できます。神様は詩人を愛しますが、その愛は盲目的な愛ではありません。時には神様の詩人が、真実が詩人を悩ますと75節で告白しています。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたことを知っています。神様が詩人を悩まされたことは、御言葉通りに治められたからです。神様が誠実でおられるゆえに、私たちが過ちを犯したときに、主の御言葉は、その正しい主の御裁きは私たちを悩まします。また神様は私たちに愛を持って助けるお方です。86節で詩人はこのように告白しています。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽りごとを持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。真実ですとは、誠実と同じヘブライ語エムナと訳します。神様が誠実でおられるゆえに、私たちが理由もなく迫害を受ける時には、御言葉通りに私たちを助けてくださいます。したがって神様の誠実とは、神様の御言葉通りに愛と義を持って治められることを意味します。神様の御言葉が常しえに天に定まっていますとは、すなわち神様が誠実さを持って私たちと世を王様になっていることを意味します。また神様が王様になるのは、代々に至るまで、常しえまでに至ります。90節で、あなたの真実は代々に至りますの代々には、世代から世代に続くことを意味し、神様がアダムを創造された後、アダムの子孫が存続するまでを意味します。神様は代々に約束通り誠実に人を治められておられます。90節全体を読みます。あなたの真実は代々に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。神様が御言葉で地を作られ、人間に与えてくださいました。人間が存在する限り地は消えません。その地は 今日まで消えることなく存続しています。ただ地だけでしょうか。天を含め全ての天地万物も同様です。天地万物が創造以来存在する理由はなぜでしょうか。その理由を91節が教えてくれます。それは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。天地が主の定めに従って今日に至るまで存在する理由は、神様が天地を創造された時、御言葉を持って天地の法則を立てられたからです。太陽は適切な温度と光を発し、地球は自転しながら太陽の周囲を公転し、月と星々は神様が立てられた法則に従って運行しています。創造の時から今日まで、そしてとこしえに神様が御言葉を持って天地万物を治められています。しかし神様は神様の法則を作られましたが、必要によってその法則を破られる場合があります。私たちはそれを奇跡と呼びます。神様がヤコブに祝福された時、優勢の法則を破り、叔父のラバンからもらえなかった白い羊の中から、人の目には見えませんがブチ毛や斑点がある劣勢因子の羊たちがたくさん生まれる祝福を与え、出エジプトの時にイスラエルの民に重力の原理を超越し、航海を分けて救い出され、ヒゼキヤ王の時代には救いの印として日時計の影を10度後ろ後戻りさせられました。神様は御言葉で創造された自然を必要に応じてしもべのように自由自在に治められます。疾病を発症させることも、それを癒されたりもされます。海を沈めることも、水をブドウ酒に変えられることも、死んだものを生き返らせることもあります。このような出来事が起きる理由は、神様が万物を治めておられるからです。動物や植物だけでなく、無生物も神様の御前で従順に従います。荒野を渡るイスラエルの民の前に、雲の柱と火の柱を用意してくださった神様ではありませんか。石が鳴り、地殻が動き、火山が噴火し、ウイルスよりも小さい分子や原子でさえも神様の御言葉に聞き従います。詩人はこれらのことを信仰の目で見ていました。詩人が信仰の目で神様の御言葉がとこしえに天に固く立っていることを見て、全世界を神様の御言葉で治められる真実な神様によって、自分が生きる天のもと、地で受ける脅威や苦難で自分が滅びることは決してないと確信しました。それを悟り、御言葉の喜びを味わい、御言葉の生命力に気づき、神様に救いを求める祈りを捧げます。いかなる場合にも御言葉に集中していくと告白します。これらに関する詩人の告白は92節に続きます。 もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。詩人は常しえに天に固く立つ御言葉で苦難を乗り越えられました。御言葉が与える喜びを持って苦難中に落ち込むことなく、人生を諦めず、ただ滅びを待つだけの運命論者とは違う人生を歩めたのです。多くの方々がまさに今苦難の時を過ごされているかもしれません。苦難を乗り越えられるか滅びるかの聖杯の鍵、それは神様の御言葉を深く黙想し、その御言葉からいただく喜びを味わえるか否かにかかっています。御言葉は空喜びを得るものは、御言葉から喜びを得るものは滅びません。滅びと常しえは反対の概念です。常しえの御言葉のうちにとどまるものは滅びません。この世で経験する苦難は次元的なものです。次元的な苦難は常しえの御言葉にはかないません。私たちが苦難の中にあっても、喜びを味わえるのは神様からの恵みです。だからこそ詩人は神様の御言葉を忘れないよう努めたのです。93節です。私があなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。詩人は有限な人間でありながら、いかにして主の戒めを決して忘れませんと告白できたのでしょうか。それは神様の常しえの御言葉にとどまることで自分が永遠に存在できると信じたからです。それは主の戒めを指します。主の戒めが詩人を生かしていると告白しています。またその戒めは単に一時的で、この世での生涯だけではなく永遠に生かしてくださると信じました。神様の御言葉は私たちに永遠の命を与えてくださいます。イエス様がナザレの街道で預言者のイザヤ書のある箇所について次のように話されました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。主の常しえの御言葉は今日私たちにも現在形で語られています。福音が、つまり主の御言葉が今貧しい人、今囚われている人、今目が見えない人、今虐げられている人に望まれ、救いと永遠の命を与えてくださいます。主の御言葉を今聞き、その御言葉にとどまる者は永遠の命を得ます。使徒の働き5章で初代教会時代、福音を伝えていた人たちが留置場に入れられた時、主の使いが牢の戸を開き彼らを連れ出す時に次のように言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。主の使いが御言葉をでなく命の言葉を伝えなさいと言いました。神様の御言葉は命の御言葉で人を救い出します。 一度命を助けるのではなく、永遠の命へと導きます。今天において定まっている主の御言葉をしっかり掴んでいる人は命を得ます。使徒ヨハネはこの命の御言葉が初めからあったと証ししています。ヨハネの手紙一章一節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。命の言葉は初めから今日まで、そして常しえに神様がご臨在なされる天において定まっています。この命の言葉を私たちが見ることも手で触ることもできると証ししています。命の言葉は遠いところではなく、いつも私たちの近くにあります。手を伸ばし、命の言葉を握りしめてください。無所不在な、いつでもどこにでもいる神様が、霊である神様が、命の言葉である神様が、私たちの手を握り返してくださいます。私たちが主のものであるからです。私はあなたのものです。どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。私たちは単純に神様の所有物ではありません。主と共に生きている存在です。苦しい時に、神様どうか私を救ってくださいと祈るのはとても自然なことです。困難な状況で世の生存法則を探し求めず、神様の御言葉により頼む幸いなものになりましょう。しかし主の御言葉を求める人にも悪者の脅威はあると95節には書かれています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せしています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。悪が私たちを滅ぼそうと虎視眈々と狙っています。このような時に詩人が他の連でも繰り返し告白しているように、私たちは悪を直接相手にせず、主の諭しを聞き取るようにしなければなりません。思い巡らすはあれこれ考える、いろいろ考えることを意味します。悪者が私たちを滅ぼうとするとき、主の諭しを思い巡らすではなく、主の諭しだけを深く考えるべきです。他の方法を考えず、詩人が神様の諭しにより頼んだ理由は、神様が悪者を罰するお方であることを主の教えを通して分かっていたからです。永遠に存在しない悪者に対して、常しえの御言葉のうちにいる人々があえて直接対抗し、体と心を汚す必要はありません。詩人が悪者の脅威にあっても神様の諭しを聞き取ると告白したのは、詩人が人生において最も尊い諭しを得たからです。96節です。私は全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。96節は本文の初頭に告白した御言葉の永遠性と超越性と救援性に対して再び結論的告白をしています。詩人は他の人には見えないものを見ました。見なければならないものを、価値あるものを詩人は見ていたのです。世の全きものに終わりがあることを、 永遠ではないことを。完全であるように見えるが完全ではないのです。先端技術が集約された製品はどうでしょうか。航空エンジンも数え切れないほどの試験を通して製造され使われます。完璧な状態で世に出されたものも後に予想外の問題が発生し得ます。新技術を駆使した自動車も同様です。使っている途中でリコール対象になったりも します。さまざまな先端機器も整備と保守点検は不可欠です。世のものはすべて終わりがあり、限界があります。しかし、神様の御言葉には限界はなく、永遠で完全です。誤りや修正が不要で、リコールも訂正広告もありません。イザヤ書40章8節はこのように明かししています。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの御言葉は永遠に立つ。草や花だけではなく、あらゆる生き物には終わりがあります。ルカによる福音書21章33節で主はこのようにおっしゃいます。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅ぶことがありません。たとえ天地が滅びても神様の御言葉は滅びません。なぜなら御言葉をお与えになった神様が永遠な方であるからです。その御言葉は永遠に私たちと共にいます。それゆえに私たちは苦難には遭いますが、決して滅びはしないのです。永遠の御言葉はいつも私たちと共にいてくださいます。ゆえに私たちはこの御言葉を深く黙想することができます。私たちにはいつかこの世での人生を終える時が来ます。多く持っていようが少なく持っていようが、所有物も永遠ではありません。所有しているものにも終わりが来ます。私たちにとって絶対に必要なものは、天に定まっている完全な神様の御言葉を見る確かな霊的に開かれた目です。その目を持って常しえの御言葉を見て、自分が生き見るべきもの、その大切なことに気づいていない人々に常しえの御言葉を、命の言葉が見えるよう主の道具になり、恵みの通路となる尊い人生でありますようお祈りいたします。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、御言葉が常しえに天と私たちの人生のすべての領域で固く定まっていますことに感謝します。イエス様が歩まれた苦難を黙想し、復活を記念する四旬節第2週の主日を迎え、イエス様が十字架で苦難を受けられた時、神様の御言葉に従われたことを思い起こします。私たちも今経験している苦難の中で、神様の御言葉を忘れず、御言葉に聞き従い、滅びることなく救われる恵みに預かるものとしてください。主の戒めと諭しに聞き従い、悪者の道から遠ざからせてください。真実で誠実な神様の約束の通り、主がこの世と私たちを治めておられていますことを覚え、また悪者に直接対抗し、私たちの心と身を汚すことがないように、ただ主の御言葉だけを黙想するようお導きください。そして私たちの生き方、人生を通して 真実で誠実な主の御名が述べ伝えられますよう祈ります。あなたの御言葉が天において定まっていますよう、私たちにおいても固く立てられ、私たちが神様の御言葉を伝える通路となりますよう用いてください。私たちの救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。